こんにちは、木津剛です。生活と映画は日々の生活の中で映画を見、映画を楽しみ、映画を語るためのトークプログラムです。11月1週目ですね。これを撮っているのが11月4日で、大統領選がもうすぐなので、おそらくもう結果が出ている中で聞かれている方もいらっしゃるかと思いますが、そちらはどういう世界になっているでしょうか。はい、もうちょっと恐ろしくて、僕もうちょっとニュースを見るのが怖いなってなってるんですけれども、これからのね。今週は、まあそんな中でちょっとアメリカから離れて、フランス映画を紹介したいなと思っています。11月8日から公開の動物界、トマカイエ監督作です。トマカイエ、僕この人ちょっと知らなかったんですけど、1980年生まれの監督で、ラブアットファーストファイトという2014年の作品がすごく話題になったらしいですね、フランスで。で、この動物界という作品で、セザール賞に、数多くノミネートされて、落下の解剖学の年に、一緒に争ったという作品になっていまして、まあ、予告編とかを見ていただくとわかるかと思うんですけれども、ちょっとフランス映画らしからぬというか、まあ、ちょっとファンタジー要素があったりとか、スペクタクル要素があったりするような、ものが強い、作品で、まあ、セザール賞って、そのフランス映画の賞だ、でかい賞ですけれども、その中でも、カンヌ映画祭的なものよりももう少し娯楽性が高かったりとか、あるいは大衆性が高かったりとかっていう作品がノミネートされたり、する傾向があると思うんですけれども、まあそういった意味でも動物界、結構こう見やすい作品、ある意味ではね、引きが結構ある作品なので、注目してほしいなと思ったんですけれども、セザール賞ってね、ちょっと日本ではあんまり話題になりづらいので、この前この番組でやった12日の殺人なんかもね、かなり見応えがある作品だったので、まあ、セザール賞を軸にチェックする、フランス映画チェックするっていうのも一つ、見方としてありかなと、個人的には思っております。はい、ということで、この今回の動物界、なんですけれども、まあ、どういう話かというと、まあ、予告などを見ていただくとすぐわかるかと思うんですけども、人間が動物に変化してしまう奇病が流行する近未来の話で、まあ、ちょっと SF 的というか、ファンタジー要素がある設定の、物語ですね。なんですけれども、これ監督自身がすごく強調してるんですけど、ポストアポカリプスとしては撮っていない作品で、むしろ現代と本当に地続きっていうか、近未来と言いつつ、まあ現代と言ってもいいんじゃないかっていう、今この、社会で、まあ、こういうことが起こったらどうなるかっていうような設定の映画と見ていいと思います。でもう冒頭からまあちょっと車で移動している父息子の親子ですね、フランソワとエミールの親子なんですけど、が移動している時に、もう、動物に変化している人間が暴れていて、まあこういう社会になっているっていう、すごく端的な始まり方をするので、そういうところの設定もまあうまいなっていう感じなんですけれども、でなっていて、そしてね、主人公の、フランソワをロマン・デュリスがやっているんですけれども、父親ですね、エミールという息子の父親なんですけれども、妻がもうすでにその病気になっていて、そしてまあ、病院のようなところに収容されている、フランソワ的にはそれはちょっと本意ではなかったんだけれども、収容されている。そしてまあ息子のエミールと、妻がその収容されている南仏に移動するんですけれども、まあそこで暮らしているうちに、ポール・キリシェが演じるエミールもその病気、になっていくという、まあ、話なんですね。で、これ、まあ、インディーワイヤーがすごく、端的にこなコメントを出していて、クローネンバーグ的ボディホラーと、宮崎的ファンタジーの淡いを行く、宮崎的っていうのはもちろん宮崎駿ですねって言っていて、まさにそのまあその息子エミールが、動物に変わっていくところに、確かにボディホラー的な要素もあるしって感じなんですけども、これ僕見た印象としてはね、その後者の宮崎的ファンタジーっていう、影響が強いなという感じがしたんですよ。つまりその人間と、自然っていうものがどういう、関係にあるのかっていうことを、まあ、現代社会と照らし合わせながら描くという作品になっていて、 これね、僕見る前は、現代社会の話になっている、かつフランス映画なので、もっと動物に変わっていくっていうことで、フランスにおける人種問題であるとか、人種差別問題ですねとか、あるいは移民難民の問題っていうのが強く入っているんじゃないかなっていうふうに想像していたんですし、で、そういう要素はあるんですよ。確かにマイノリティ、人種的マイノリティが、強く差別されるみたいな、今フランスで起こっていることっていうのが反映されている部分は、しっかり描かれてはいるんだけれども、それだけじゃなくて、もう少し引いた感じで自然と文明がどういう、関係にあるのかっていう問いが非常に入っていて、これ結構やっぱりね、宮崎駿、あるいはジブリ作品からの影響強いなっていうような感じが、しましたね。これはもう僕の、意見ですけれども。で、ただ監督的には、参考にしたのは、ポンジュノのグエムルにあったみたいな話をしていて、なるほど、怪物的というかね、人間から見た時のモンスター的な存在が発生した時に、そこで発生する人間ドラマ、あるいは家族ドラマっていうところになっていくので、あるいは、さらにそこにスペクタクル的な要素が出てくるっていうのも、グエムルに近いところがあるのかなというふうに、見て思っていました。ただね、やっぱこれ舞台が南仏ってであることがすごく、効いていてですね。フランスってね、やっぱりパリとかの都市のイメージ、フランス映画とかって結構強かったりするんですけれども、田舎に行った時の、すごく自然豊かな感じ、つまり人間が住んでいるところと、動物たちが住んでいるところの境界が曖昧な場所っていうのが舞台になっていて、そこで起こるドラマっていうところですよね。っていうのが、非常に見応えがあって、そこも、ある種ジブリ的な要素を感じさせるものになっていて、つまり、何が言いたいかというと、これ日本の観客にね、結構入ってきやすい物語なんじゃないかなっていうふうにすごく思ったんですよ。フランスの人種問題、あるいは移民難民問題っていうのもものすごくシリアスな問題として、重要なものなんだけれども、日本の観客からすると、そんなに日本のモチーフとしてはそんなに馴染みがなかったりするかと思うんですけれども、一方で、こういった自然と文明っていう話に、マイノリティ、マジョリティの問題が入っていると、結構スッと入ってきやすいっていう感じもするんじゃないかなっていうふうな、感覚もしましたね。なんで、そのあたりが、ポイントかなと、まず思います。で、もう一つこれ、やっぱり重要なのが家族ドラマになっているっていうことで、そこも、ある種日本に通じやすい、ところでもありますよね。これね、作り始めたのが2019年なので、パンデミック以前の話なんですけど、病気が蔓延するっていうところで、やっぱりパンデミックを経験した私たちから見ると、すごく説得力のある話になっていると思うんですよね。というのは、つまり病気になった人たちをどういうふうに社会で、扱っていくかとか、その家族がどういうふうになるかっていうこととかが、パンデミック経験したから、分かりやすくなっていて、例えばこの主人公のフランソワは、妻を、病院に入れたくなかった、自分たちで世話をしたかったってなってるんだけども、それは、進められないっていうことで、半ば無理やり妻が収容されたっていう、ことがさ、物語の最初に出てくるんですけども、パンデミックのCOVID、コロナの時に私たちが経験したことって、結局家族内で例えば、患者が出たら、それって結構個人ではコントロールできなくなったりするじゃないですか。そして、この映画の中でも、ノルウェーはもっといい政策をやってるみたいな話が出てくるんですけど、まさにその国によって対応が違ったりっていうことに、市民はやきもきするしかないっていう、描写があって、で、それで、一個人がどうできるかみたいなことが出てくるので、それがね、感染症の話としてすごくしっくりくるっていうのが、ファンタジー的な要素がありつつも、その社会批評的にもよくできているっていうのが、一つありますね。で、そんな中ですごく、面白いのが、その息子のエミールが、動物化していく中で、その森の中でね、その動物に変わっていこうとしている、鳥人間に、出会うんですよ。フィクス という、まあ、名前の鳥人間になっていくんですけれども、彼がね、そのトム・メルシェ、演じているのはトム・メルシェっていう俳優で、この人あれですね、ガダニーノのテレビシリーズの、We Are Who You Are に出てた人なんですけども、まあ、その中で、まあ、その、フィクスとエミールが絆を森の中で、人知れず、隠れて絆を育んでいくっていうのが、まあなんか、とてもジブリ的 ですよね、あたり。そのあたりとかがすごくこう面白い、くだりになっていて、そして、まあその、ポール・キルシェ演じるエミール、ちなみにポール・キルシェって、ジェローム・キルシェとイレーヌ・ジャコブの息子らしいんですけど、なんとっていう感じの、まあ2001年生まれらしいんですけどね。まあ彼が息子役をやっていて、で、彼はその母親が動物化していることに最初馴染めないんだけれども、むしろこう自分が動物化していくことで、その自然、の方に入っていくっていう。まあ、その、彼はま、息子、子供の世代なわけですけれども、子供の世代が、ある種その、親世代の文明的なところから自然に行くっていうことで、ある種ね、これ、世代間に、におけるその自然との、関わり方の違いみたいなことも入っているような気が僕はしていて、それがすごくね、興味惹かれましたね。っていうのは、まあ、これ、まあ、Z 世代というか、Z 世代以降の世代ぐらいが多分含まれているとは思うんですけども、っていうのがまあデジタルネイティブなのは当たり前で、まあその文明とどう折り合っていくかの世代みたいなことも言われてますけれども、と同時に気候変動の問題があるわけで、で、その自然とどういうふうに付き合っていくかっていうのが多分親世代とは違うことを多分突きつけられてる世代だと思うんですよ。まあそれでね、まさに親世代と対立したりっていう構造もあるにはあるんですけれども、それ以上に現実問題として自分たちの未来のために自然とどういうふうに向き合っていくかっていうのを多分まあ親世代とかその上の世代よりもよりシリアスに突きつけられている世代で、その中で、息子エミールが自然の中に入っていくっていうのが、なるほど、すごくこう、現代的な、イシューが入っているなっていうことがすごく興味深かったですね。で、それを、まさにその、ロマン・デュリスが演じる親世代、フランソワの親世代が、どういうふうに息子が自然に入っていくっていうことを、受け止められるかっていうことがテーマになっているんですよね。だから、これ、まあ、すごくね、その、近未来、を舞台にした、ファンタジーになっているんだけれども、まさにその近未来というよりは現代を、舞台にしている、ことからもわかるように、現代の問題が入っている作品だなというふうに思いましたね。で、まさにその自然と文明っていうのが対立ではなく、どのように共生できるかっていうことを、南フランスを舞台にして問うた作品になっていて、そしてそれがすごくまあグローバルにも通用するテーマになっている。特に日本の観客には結構馴染みのある、主題なのかなというふうに、思いましたね。で、これ、公式ホームページを見ているとですね、著名人のコメントが、出ているんですけれども、日本の、公式ホームページですね。そうするとね、やっぱりその、出ている著名人の方の、ラインナップが結構面白くて、板垣パールさん、ビースターズの、作者の方ですね。であるとか、あるいは手塚ルミ子さんは、手塚漫画、つなげて語っておられたり、そして、鈴木敏夫さん、もちろんジブリのプロデューサーですけれども、がコメントを出していたりとかして、なるほど、だから、やっぱりこう、日本的な、ある種のクリエーションと結びつけて、語られてる感じがあって、なんかそれはすごく僕としても腑に落ちる感じでしたね。ですので、なんか今、挙げた名前、あるいは作品みたいなものに、ピンとくる方とかは結構ね、この動物界、ピンとくる作品なんじゃないかなと思いますので、おすすめしておきたいなと思います。で、まあ、その家族ドラマっていうところはね、僕はその、まあ、これは世界どこでも関係なく、その家族主義に、修練されていくドラマっていうのはちょっと苦手なんですけれども、これはやっぱりね、感染症の問題が入っていることで家族ドラマであることに説得力があるというか、やっぱりそこのね、まあ、それこそ国によって対応違ったりするんですけれども、何かその感染症が、広がった時に、結局その家族っていう単位に、 で、右往左往するしかないみたいなところがあったりとかして、まあこれは難しい問題だなと、思いながら、見ておりました。はい。という感じでしょうか。という感じで、まあそのセザール賞で話題になったっていうところが結構ね、実は、引きになったりするかと思いますので、ぜひ、この11月8日から、公開の動物界チェックしてみてください。はい。ということで、今週11月は、あれですね、グレッグ・アラキの、ドゥーム・ジェネレーションの再上映が始まったりとか、もうすぐノーウェア、続いてノーウェアとかもあったりする週なんですけれども、まあそういった感じで注目作、今後も紹介していきたいと思います。ちょっとね、11月になって僕も年間ベストの方が入ってきていたりとかしていて、ちょっと仕事的にもバタバタしており、今何を告知して、するべきなのかもちょっとわからなくなっている状態なんですけれども、まあなんか今後年末に向けて何か、発表するものがあったら、ここでも告知させていただければなと思ってますし、生活と映画でも、まあ2024年振り返り何かできたらなと思っておりますので、どうぞ引き続きよろしくお願いいたします。はい。では今週はこんなところでしょうか。お送りしたのは木津よしでした。また来週。